IPA トークソンサイコナリシスは、さまざまな IPA ソサエティジャーナルに出版されたトピックやコングレスでの議論を世界と共有するもので、著者自身の声によりお届けします。これが精神分析的思考の深みと広がりを経験していただくための機会となることを願っております。このポッドキャストは IPA ウェブサイト編集部のガエタノ・ペレグリーニ、日本精神分析協会の阿賀妻荘、原田光平、南沢厚美により作成編集されたものです。今回ご発表の岡野健一郎先生は精神科医、そして精神分析家として長年ご活躍されてこられ、日本精神分析協会の訓練分析家であり、現在京都大学教育学部で臨床心理実践学の教授を務めておられます。精神分析、解離性障害、神経生物学などに関する多数の著作、論文を執筆され、日本精神分析学会の出版賞も受賞されています。今回のお話の中で、岡野先生はご自身の精神科医、そして精神分析家となられた経歴について、そして特に関心を寄せる恥と対人恐怖、それが東洋と西洋の異文化間でどのように概念化されるかについて、精神分析的な視点からお話しされます。また先生はもう一つの関心事、乖離についてもお話しくださいます。岡野先生はご自身を関係精神分析の立場に位置づけておられ、精神分析の限界を拡張する可能性を持つ愛着理論から脳科学に至るまで、人の心に関する広範なトピックに関心を持たれています。そのような岡野先生の精神分析的施策の一端を聞くことのできる貴重なお話となっております。どうぞごゆっくりお聞きください。
私は岡野健一郎と申します。私は米国のメニンガークリニックで、精神科医、そして精神分析家として、訓練を受けました。このポッドキャストに向けていくつかのテーマについて、特に精神分析的な文脈における多文化的な問題について論じ、また私の臨床的な関心である解離性障害についても手短に論じたいと思います。私の精神科医としての仕事は1982年に、大学の医学部を卒業したところから始まります。その頃、精神分析に関する臨床や研究は、慶応グループの先生方により非常に活発に進められていました。そこには慶応義塾大学助教授の小此木圭吾先生の力強いリーダーシップがありました。小此木先生は小沢平作先生の弟子であり、非常に高名な先生でした。ちなみに先生のお師匠さんである小沢先生は、日本の精神分析の草分け的存在だったことは言うまでもありません。1987年になり、ちょうど大学を出て5年経った時点で、私はパリ留学を1年した後に、米国のカンサス州トピーカという田舎町にあるペニガクニックに留学しました。当時私は独身で身軽だったため、特に期限も決めず、自分を試してみようという意気込みで米国に渡ったわけですが、精神分析を本場アメリカで極めたいという意思もあって、小此木先生にもぜひそうしたまえという言葉をかけていただきました。メニンガーでは精神科のレジデントを1993年に終えました。で、その年にそこに付属していたトピーカ精神分析協会 TIP に受け入れていただき、そこをおよそ10年後に卒業して日本に帰ってきたわけです。トピーカ精神分析協会では様々な刺激を受けましたが、そこでたくさんの文献に接する機会もありました。その一部にはとても興味を惹かれ、別の一部にはつまらなく思い、そして残りの一部には疑問を感じるという体験をしました。これは分析協会の学年が進むにつれて、私自身の好みがいろいろはっきりしていったということに関係があると思います。この分析のトレーニングを受けている間に、私にとって最も中心的なテーマとなっていたのが恥であり、いわゆる対人恐怖、DSM 的な言い方では社交不安障害の問題です。私はこの問題におそらく精神科医になる前から関心があったのです。 というのは、日本の精神医学には、この対人恐怖について語られることが非常に多く、また私自身がとても恥ずかしがる性格だったわけです。ですから、この問題について考えるのは、患者に対する治療を行う上でも、また私自身について考える上でも、とても役立つと思ったわけです。この頃の対人恐怖に関して、日本の精神科医が考えていたことは、ともかくもこの対人恐怖というのは日本に特有のものであり、欧米にはほとんど見られないということで、一切そのような論文を目にすることもありました。もちろん、社交不安障害と対人恐怖は微妙に異なるのですが、それに伴い、恥、シェイムという概念が、精神分析の世界でも論じられるようになっていました。そこでメニンガークリニックのレジデントを卒業する際に、シェイム&ソーシャルフォービア、恥と社交恐怖という論文を書いたのですが、それが卒業論文賞をいただくことになりました。そこで私は記憶して、メニンガークリニック起用、Bulletin of the Meninga Clinic に投稿したところ、運よく掲載していただきました。私がこの論文で主張していたことは以下の点です。恥というのは文化により様々な異なる意味を与えられていること。日本では恥を感じやすいということ、控えめで目立たないということは、社会の中でポジティブな意味を与えられていること。ところが米国ではそれと全く異なることが起き、むしろ恥の感情は抑制される傾向にあること。何しろ弱さを見せることは社会の中でその人を敗者の位置に置くことになるわけです。私はその論文の最後に結論として、恥の感情はそれにポジティブかネガティブかという二者択一的な姿勢を持つべきではなく、両方の意味を兼ね備えたものとして柔軟に捉えるべきだろうということを述べました。これを書いた頃私は38歳であり、これから米国で精神科医として、そして精神分析の候補生として暮らしていくために、自分の立ち位置はどのようなものであるべきか、ということを考えて非常に大きな葛藤を抱えていたことを思い出します。私がこの頃考えていたのは、恥の感じやすさというのは、私がある意味で一生背負っていくものであり、それはまた人を理解する上で極めて重要なツールになるであろうということでした。そしてこれはまた多文化、異文化を理解する上でも貴重な概念であるということでした。そこでこのテーマをずっと温めていたわけですけども、2017年に IPA のアジアパシフィック大会というものに出ることになり、このテーマについて再び発表を行い、それを論文化することができました。それが Passivity, Non-Expression and the Oedipus in Japan、受け身性、無表現、そしてエディプスコンプレックスという論文で、インターナショナルジャーナルに2018年に掲載していただきました。この論文では恥というやや少数派的なテーマと、エディプスという精神分析にとって中核的な問題を結びつけて論じようとになりましたが、基本的な主張は26年前の論文と似たようなものでした。つまり日本人のメンタリティは、秘密主義的で表現をあえてしないという傾向を社会的な多くの文脈で、発揮しているということです。芸術的な美や工芸のエッセンスは卑怯的であり、言語で伝えることができないということに基づいています。このことは28年前に強調したことと同じですが、その意味で日本におけるエディプスの問題は少し入り組んだ形で存在しているということを主張したかったのです。つまりそこに受け身性の秘密性に美徳や価値を置くという傾向です。この論文で私はやや極端な二分法を示していることになります。つまり、能動性を重んじる西欧社会と、自動性を重んじる日本社会という対比です。エディプスの問題に関して私は次のようなアナロジーを示しています。つまり、西欧社会においては、立派なファルスを保持し、それを周囲に示すことがエディプス葛藤の克服を意味することに比べ、日本では立派なファルスを隠したり、持っていないふりをしたり、ということが意味を持つわけです。私がこの論文で強調したのは、受け身性の持つ意味は日本人が日常で感じることだということです。感情を表に表現することはどちらかといえばはしたない、あるいは嘘っぽいと思われることすらあります。日本人が愛してるよ、I love you となかなか言わないのは、愛しているなんてそんなに軽々しく言えるもんではないというふうに言いながら、同時にそれで照れ隠しをしているという部分もあり、また相手とのコミュニットメントを避けているという部分もあるのです。つまりは、受け身性は日本人にとっては防衛的であると同時に戦略的でもあるということです。 私はこの受け身性のパラドックスをいくつかの文脈で述べました。一つはアジャセコンプレックスで、もう一つは甘えという概念です。アジャセコンプレックスは先ほど紹介した小沢先生がフロイトに1930年代に会いに行き、そこで2種類の罪悪感という論文を提出したことに始まります。彼はエディプス的な罪悪感とは別に、アジャセコンプレックスというものが考えられるとしたのです。このアジャセの話は、仏典に基づく話を小沢先生なりに開演したものですが、そこでは父親が子供を処罰するという文脈とは異なり、母親が子供を許すという全く違った文脈が罪悪感を引き起こすという場合があるというふうに述べたわけです。この考え方が日本人の受け身性の問題とどのように関連するかといえば、お前が悪いというポジティブなメッセージではなく、お前を罰しないというむしろネガティブな許しのメッセージが逆説的に罪悪感を引き起こすという論じ方が日本社会における受け身性の持つ逆説的な威力という点で伝わっていると私は思うからです。ただしここで一言言えば、米国で暮らしていてもどちらが悪いとは言えないことで争うことがあった場合に、こちらが謝罪することで相手もこちらこそ悪かったという気持ちになるということが多いということです。こちらが謝罪したら相手が勝ち起こり賠償を求めてくるという図式は、あまり相手を信用できないような関係性に当たるのではないかというふうに思います。さて、もう一つのテーマは甘えです。これも受け身性とかなりつながっていきます。甘えの概念はご存知の通り、土井武夫先生が1970年代に甘えの研究で提唱したものであり、彼がアメリカでの異文化体験を通して思いついたものです。彼はこれを依存と特別な形として考えましたが、特に日本文化に特有のものではなく、あらゆる民族に見られるものの、それを同定して名前をつけるということをしていないというふうに考えたのです。彼は甘えは愛情、ラブと似ているものの、エディプス期に特有とされる性愛性や両化性を含まないものと考えました。彼はこれをフェレンチが1931年に提唱して、バリントにより受け継がれた受け身的対象愛の概念に相当するものだと主張しました。さて、このポッドキャストで私が2番目に論じたいのは、私の臨床及び研究の関心事であるトラウマと乖離についてです。恥や対人恐怖というテーマは、私が最初から興味を抱いていた、そして私自身にとっての問題でもあったわけですが、トラウマや乖離はそれとは異なり、私が臨床を行っていてやむなく直面した問題でした。私が米国に留学した1980年代の後半は、トラウマ関連疾患、例えば PTSD や回生障害が、アメリカの多くの臨床家の関心を集めつつありました。メニンガクリニックでは、トラウマを受けた患者さんたちの入院が増え、治療者たちもそのような人たちにどのような対処をしたらいいかということについて、頭を悩ませていました。そしてメニンガのスタッフの大半を占める精神分析的なオリエンテーションを持った治療者たちの考え方を少しずつ変えていくようになっていました。メニンガの精神分析家たちも最初は乖離やトラウマの患者さんたちを分析的に扱うことに及び腰になっていましたが、そのうち深刻に取り扱うようになりました。最初の頃は私もケースカンファレンスで幻聴に悩まされていた患者さんに多重人格の診断がつけられているのを見て、にわかには信じられませんでした。私は多重人格という現象そのものを最初は信じていなかったわけです。ところが私がメニンガンのレジデントのトレーニングの一環で担当していた精神療法の若い女性の患者さんが1年くらいのセッションを続けた頃に、ある日のセッションで彼女の受けたトラウマの話をしていて、私の目の前で人格が変わるということが生じました。私はその時、それまで精神分析協会で学んでいたことを総動員しても、どのようにそのような状況に対処したらいいかがわかりませんでした。私はこうして人の心の働きについて根本から考え直さなくてはいけないということを学び、精神分析的に正しいやり方とは異なるアプローチについても知るようになりました。また私の受けていた分析協会でのトレーニングにおいても、トラウマや乖離を精神分析の文脈にいかに位置づけるかについて様々なヒントを与えてくれるものでした。分析協会の授業では、フロイトのスタンダードエディションを何冊も読む機会がありましたから、フロイトの著作にも実はトラウマ理論に関するいくつものヒントが隠されていることも知りました。これは非常にありがたいことでした。こうしてトラウマと乖離というトピックは、私にとってのもう一つのライフワークになりました。 それ以来私は伝統的な精神分析が乖離の問題、すなわちフロイトがそのキャリアの出発において棄却したこの概念が、いかに精神分析と折り合いをつけることができるかについて考え続けています。私が最近特に関心を持っているのは、乖離性同一性障害における個体人格は独立した固有の人格として扱われるべきなのか、それとも断片、部分としての存在なのかということです。私は最近、乖離性障害における他者性という論文を2019年に European Journal of Trauma and Dissociation という専門誌に発表しました。そこで私は、現代の認証化は、個体人格の固有性を十分に認めない傾向にあるということについても論じました。そしてこの傾向は、実は人格の分裂がいかに起きるかについての、フロイトとジャネの論争に端を発しているのではないかというふうに論じました。ジョン・オニールという学者がこんなことを言っています。そもそも1900年代の初頭に、認証家たちが盛んに論じていた、意識の分割という概念がありますけれども、それには分裂ディビジョンと増殖マルティプリケーションという別々の意味があり、前者は意識が二股に分かれるものの元はつながっているという考えであり、後者はまさに二つの意識が生まれるという意味があります。前者はフロイトの考え方は、後者はジャネの考え方というわけです。つまりフロイトにとっての分割は、つながっているが心が二股、あるいはそれ以上に分かれただけである。元は一緒だ。だから最終的には統合しましょうという立場であり、ジャネによれば、いや、意識が複数出来上がるのだから統合は無理であるという立場になります。この点について論じる中で私は、エデルマンとトノーニによるダイナミックコア理論を援用しています。彼らは2000年に発表した、A Universe of Consciousness、意識の宇宙という著作の中で、意識とはニューラルネットワーク、つまり神経細胞と神経繊維からなるネットワークにより構成されていると説きます。そしてそのネットワークとは、大脳皮質と視床や辺縁系との秘密な情報の双方向のやり取りによって生み出されているものだと考え、それをダイナミックコア、力動的な核と名付けたのです。私はこの理論から、ダイナミックコア、一つが意識に対応しているのであれば、それが複数脳内に存在すれば、人格一つ一つが個別のダイナミックコアを有しているということは可能性としてあるのではないかというふうに思いました。イミジックもこの本をよく読むと、エデルマンとトノーニは、精神的な病は、実はこのダイナミックコアが複数存在するという事態ではないかという予測を行っています。そして、例えばそれが統合失調症と多重人格において生じているのではないかということも書いているのです。もしこれが正しいとするならば、個体人格たちは一つ一つのダイナミックコアを当てがわれていることになり、それぞれの個体人格の固有性、個別性は、この生物学的なモデルによっても保障されることになるのではないかというふうに考えます。私の最近の関心事は、精神分析的な理解と大脳生理学がいかに関連付けられ、どうされるかということです。最近、精神分析家のシェルドン・イスコビッチという人は、乖離的な展開、dissociative turn という概念を提唱しています。これは乖離という現象について考えることで、精神分析は心についての新たな見方を獲得するであろうということです。最近のフィリップ・ブロンバーグやドネル・スターン、エリザベス・ハウェルなどの分析界におけるパイオニアたちは、精神分析における乖離を盛んに論じている状況にあります。そしてそれは分析の範疇に属さなかった領域、例えば脳科学やトラウマ理論、あるいは愛着理論を精神分析に読み込むことで、精神分析をより豊かなものにすることに貢献していただけるのではないかと思っています。ご清聴ありがとうございました。